今日の水戸黄門様は先週に引き続きお三方お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、元関西学院大学副学長伊藤翔一先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕ね、
はい、
いつも言うのは不景気になる、
はい、
国が弱る、
はい、
これね、一つの見方はね、円安見てたわかり。
ああ、円の動きですか。
それは国が強くなればね、円高になってくるんです。そうすると経済的に弱ったら、やっぱり今全部が連携してるんで、やっぱりこれはね、僕は5年経って10年経ったらね、日本の国がね、昔みたいな世界で2番目に収入のある国に絶対戻らない。一回ね、経済が落ちてね、
はい、
元に立ち直った国は伊藤先生ないですわね。
そうですよね、なかなか難しいですよね、
落ちたらね。
うん、
それはね、やっぱり僕ね、嫌なのは不景気になるでしょ、
はい、
一番困るのはね、物価が上がる、
うん、
それと一番我々にとって物価上がるのが怖いのは、
はい、
ご飯ですよ。
ね、毎日のことですからね。
で、うん、それを支えてる今はエネルギーなんです、みんなね、その次に何が来るかいうことをね、
はい、
知らん顔してんね、
うん、
政府も、
うんうん、
国が弱って不景気になるでしょ、
はい、
絶対犯罪増えるんです、
うん、
そうなった時に平気で国民なんていうか警察が頼んないねんって、みんな警察のせいにしてるわけでしょ。
うん、
そうすると実は元は国の行政が間違ってる、
はい、
そうすると国は責任取らなくて平気で、
はい、
国会議員も元警察はしっかりせないかんって、
うん、
これ平気で言おるね。長官、その辺どう思います
いや、確かにですね、犯罪っていうのはやっぱり経済にかなり連動するんですよね、
うん、
ですから非常にこう景気が悪くなると確かに一定の犯罪増えます、
うん、
これはもうそういうもんだと思うんですけども、ただやっぱり警察がやらなきゃいけないのは犯罪をにブレーキをかけることだと私は思ってるんですよね、
うん、
一番強烈なブレーキが検挙なんですよ、
うん、
例えば犯罪を犯す、検挙されないっていうとまたやりますよ、はい、でプロの連中は捕まるまでやりますから。
なるほど。
例えば一番典型は侵入盗って言いましてね、空き巣とか事務所の、
はいはいはい、
あれほとんどプロの犯罪ですから、
はい、
あれで飯食ってるので自分からやめることはないんですよ、
本当プロですね。
そう、だから捕まえないとそういうことになるわけ、はい、で凶悪犯罪も捕まらなければまたどこで何するかわからないんですよね。で捕まえることは警察にしかできないので、警察はそこを強めないといけないと思います、
はい、
それはね、結構言われてもしょうがないと思うんですよ、警察何やってんだと、
うんうんうん、
そうすると何やってるって言う前に、
はい、
犯罪の日本は量刑が優しすぎます
よね。まあそれは確かにあると思いますけど、
例えばびっくりするのはね、
はい、
これやったら死刑になるからやめとこうやとる、
はい、
死刑廃止したら、
うん、
まあ、俺死なんでええねやったらって、
うん、
俺ね、死刑廃止論言うてる人に、
はい、
ちょっと待ってよって、僕は死刑は賛成論なんでね、でヨーロッパアメリカとかアメリカあるんですよ、もちろん中国もあります、
はい、
そう、これアメリカが死刑を廃止したらものすごい犯罪
アメリカもねでも連邦は死刑制度あるんですけど、
うん、
州はもう半分以上なくなって、
もう半分以上なくなって
る。で今ね、死刑廃止国っていうのは140カ国ぐらいになってるんですよ。 で我々は小さい時からやっぱり人を殺めるっていうのはどれだけひどいことなのかっていうのは、うん、まあ、いろんなことでこう見聞きしながら育ってますけど、その象徴がね、刑法に死刑があるっていうこと
だと思うんです
ね。
自分の命を差し出してもあのなんていうんですかね、継がなきゃいけない、うん、それだけの重い犯罪なんだっていう、でそれをねなくせっていう人が結構多いんですよ。まあ、うん、他の国も結構なくしてきてるもんですから、
はい、
だからちょっと今ねそういう論争もあるんですけども、
うん、
そういう論争をね、しょうもない論争をして根本的な論争を国会でしませんね、
うん、
それ僕一番伊藤先生思いません？もっと経済の話をね、身近でちゃんと具体的に分かりやすくね、
うん、
やっぱ国会ですべきですよ、
うん、国会なんか議論聞いてますと、むしろまあ政治関係が多くって経済の話は少ないですよね。
ちょっと経済が国家ですからね、
うん、
以前はもっとあの経済の議論というのはなされていましたけどね、
うん、
今ほとんどテレビでそういう人は見かけない。
減りましたね、
ええ、
確かに
本当に僕はね、まあミクロマクロ問わずね、経済ってねやっぱりすごく大事だ思うんですよ、
うんうん、
だって正直な話ね、はい、一般の人はね、
はい、
ミクロ経済マクロ経済って具体的に分からへんでしょ。
分からないです。教えてください先生。
あのミクロ経済っていうのは、はい、あの個々の経済主体とかですけど、まあ、うん、そういうなものがどういう変化があればどういう行動を取るとかね、ま
あ、
そういったところのやっぱりまあ、勉強であり研究であり、マクロというのは、まあ、経済全体を、はい、見つめていくということです、
はい、
まあ、厳密にはもうちょっといろいろあるんですけども、
うん、よくわかりました。
わかりやすい説明では
、はい、
ただ経済の一番怖いのはね、戦前考えてよろしいや、なんで書いたら戦後なんかでも飢えて死ぬやつおるわけでしょ、
うん、
でこれほんなら一体なんで起こってんねんって、戦争をやってるのに、まあ今ロシアもそうですよね、経済力めちゃくちゃ落ちますよ、
うん、
そういう面ではところはね、中国なんかねやっぱり死刑もあるし、ああいう独裁国家やからめちゃくちゃなことしたらどうなるかっていうね、やっぱりその辺の抑止力っていうのが、
うん、
日本は何でも民主化言うから、でその何かあったら警察に言うたら、
はい、
警察、そうそう、警察は日本の法律によって動かないかんので、
うん、
取り調べで机蹴ったっておかしいやないか、そんな取り調べってこんなん言われたらね、
うん、
警察官ね萎縮しますよ、
うん、
反対に。それ僕はやっぱゆとり教育もそうやけどね、
うん、
やっぱりね根幹は厳しくなかった、
うん、
ゆとり教育でね素晴らしいね学者育てませんよ、
うん、
競争社会を指定したら絶対ダメです。やっぱ教育は競争なんで、はっきり言いますけど、面白いのある人が偏差値上がってきたら、
ええ、
来る生徒のレベル変わったと、
うん、
生徒のレベル上がったら父兄のレベルが上がった
そうでしょうね。
ほんで教えに来る教師募集しても偏差値上げたらいい大学の、ええ先生来るようになった、
うん、
これね伊藤先生なんか学校やったあったからね、
うん、
分かる思いますから、その通り思います。
いや私もまあ、以前いた大学で新しい学部設立しなきゃいけない、でその時にまずやったことはやっぱりものすごい先生を集めてくると、例えばアメリカの大学で言ったらスタンフォードの PhD とか、あるいはプリンストンとか、まあ、私なんかワシントン大学ですけどね、結構そういう全員じゃないですよ、そういう人揃えてで学生も来る、でそういう先生ら、 1年生だけですからね、厳しくできるわけですよね、
うん、
そう厳しく教えられたらその彼らは自分がの出身校に戻って、あそこはものすごく厳しいんだと、
お
前ら来たかったらもう勉強しないまま入れんぞという形になって、それが好循環になって、わあええなあと思ってましたね。
それはね、競争社会は好循環を生みますよ、それとゆとりの中に好循環なんか絶対生まれる、
そうですね。
それ戦後日本が伸びたのはやっぱり会議しててもお前ら働かんか言うて、もう夜中でも会議してるわけですよ、厳しい部分で、それは今会議は遅うにせない、やってるとこあかんと、早うしなさい、でこの時間になったらみんな返しなさい、そんなね、やっぱり日本の一番いいところをやめちゃったんですよ。それから今農水省、今職員は募集してもいい職員来ます？前より。
最近ちょっとあまりよく知らないんですけど、ただ国家公務員全体の話として死亡者数が減ってるっていうのはありますよね。
あるでしょうね、
だから隅では まず国家公務員に対する魅力っていうか、そういうものが違ってきてるってあるんでしょうね。
なるほどね、やりがいがなくなってきてるんですよ。
だからそこあれなんですよね、今のあれでやっぱり社会経済が変化していくと働き方ってに対する評価も変わってきて、我々の世代はまさに高橋さんおっしゃったように、もう猛烈社員の時代生きてきましたからね。でそれで世の中が回ってたという、まあ、そういう経験した世代と、今はその SNS とかいろんなそういう流れの中で新しい社会の中で生きてる若い人たちの感覚ってのは違うと思うんですよ。で我々若い頃にいろいろ上の年配の人たちについて、まあ、結構文句言ってましたよね、その世代関係。それがまたここに繰り返されてるってあるんで、そうするとまあ結局結論的に言ってしまえば、そういう若い世代の人たちがこれから自分たちの流儀でやっていこうとするのに対して、そこをどういうふうに社会経済環境を整えていくかという、やっぱりそういう方向に向かざるを得ないんでしょうね。だからその中でやっぱりその国家公務員、国の行政ってに対する評価とか、そういういろいろな意気込みってますかですね、そういうのをどういうふうに若い人たちに持ってもらうかということを、まあ、今人事院あたりが非常に苦労して考えてるんじゃないでしょうかね。
僕困るのはね、治安を維持してる警察がね、
はい、
人手不足なんですね、
あ、警察もですか。
兵庫県警なんか、あれ独自のあれしてますね、採用、
採用県警ごとにあるんです、採用は。
そうだ、途中で入っていただいてもとか言って、全然他と兵庫県警変えてます
よ。昔はですね、やっぱ警察官ですから若い人を採用して鍛えて戦力にするっていうのがほとんどそれオンリーだったんですよ、
はい、
今それだけだと人がなかなか来てくれないので、中途採用、はい、30代越してても、やる気のある人は来てくださいと、まあ、でそういう試験を作って、で、まあ、年齢的には多様化っていうか、はい、をしてるんです
けど、そうなりますね。
ただしね、高橋さんおっしゃるように人手不足です。警視庁でも定員になかなか満たないんですね。
あ、そうですか。
で試験は受けてくれるんですよ、
はい、
何倍かの人たちが、
うん、
ただやっぱり一定の水準がなるとないと合格しないじゃないですか、
はい、
させられないので、それで合格ラインを維持すると人が足りなくなる。だから定員割れしてるところ結構あります、ね、
キャリアはどうなんですか、警察のキャリア
は。キャリアは、ね、今小林さんおっしゃったように国家公務員の中の試験の中から取るので、その定員が満たないことはないんですよ。で割に何て言うんでしょうかね、ちょっと変わった役所なので、
はい、
魅力を感じて来てくれる人も多いんです。
なるほど。
で国家公務員のね採用で今やっぱりもう一つ問題なのは、結構早くみんな辞めるんですよ。だから採用イコール成果ではなくて、
はい、
まあ、どのぐらいその人たちが国家公務員として活躍してくれるかっていうことで見ると、
うん、
昔とは随分違ってるんですよ。次のステップに移る、
ね、昔官僚ってね、中途で辞めるの少ないですもんね、 うん、今ほんまに今農水でもやめる人多いですか。
まあ、全体がそうじゃないですかね。
なるほどね。
コミの世界だけじゃなくて民間含めてこの一箇所にとどまらずにキャリアをいろんなキャリア経験して次のステップに行くというのはどちらかというと、まあ、当たり前っちゃあるかもしれませんけど、うん、それを一般抜かしましたよね、うん、だからそういう中でこれ中途採用含めて
役所側も
人材を獲得すると。
なるほど、
うん、
まあ、確かに最近のいろんなあれですよ、IT から始まって最近の AI とかああいう GX とか出てるでしょ、うん、それとやっぱりその専門知識を持った人も必要になるんで、うん、そうするとそういう人を外部から引っ張ってくるっていうのはこれやっぱりやらざるを得ないんですよ、うん、
なるほど。
これコミに限らずどこでもそうでしょう、
うん、
今あれですよね、上場企業 の, IT 戦略 の, その一つとして人事問題って結構大きいじゃないですか、はいはい、でかなり激しいそのなんていうんでしょうかね、AI への代替マンパワーを、
うん、
だから10年間で人件費を5分の1にするとか、
あ、
割にそういう目標を立ててる企業は多いんですよね。
なるほど。
だから人が活躍する領域っていうのは結構こう狭まっていって、うん、まあ、AI に置き換わっていく、
はい、
だから その分専門的な知識能力が求められているっていうの感じじゃないかと思うんですよね。
結局そうですね、
うん、
小林先生ね、外国人はいっぱい農業に入ってますよね、技術関係の部分、
うん、
あれは先生から見てどうなんですか。
今あれですね、外国人で雇用労働に携わってる人たちが5万から6万人ぐらい、
うん、
農林業でということになってると思うんですけども、やはりですね、一次産業ではやっぱり一定量の雇用労働力が必要ですから、
うん、
でその時に国内はやっぱり少子高齢化で特に働き手が少なくなっているということも考えてもですね、
はい、
やっぱり必要なんですよね。そうしないといわゆる季節性とかそれから時間の要するに作業もいろんな作業ありますから、
うん、
というようなことを考えると、要するに外国人労働力に期待しないで頼らないってことは多分難しいんでしょう、
うん、
でそうなるとじゃあ一体そのどういう形でそういう外国人の人たちにうまく携わってもらえるかという仕組みで今のいろいろな仕組みが直されて見直されてますよね。それでいわゆる永住じゃないんだけども労働力って形でもうまく入ってきてもらって、それで慣れてもらうと同時に、まあ、そのいろいろな条件ありますから、それで5年とかなんとかありますんでね、そういうものを満たしてもらうという形でお互いにいい関係になっていくということを進めていくんでしょうけども、まあ、そうは言ってもいろんなまた問題課題出てますんでね、それをこれからどういうふうにうまく調和させるかってことはないでしょうか。
ちょっと前テレビでね、
はい、
そういう仕事をしてる人がインタビューで辞めると、なんでかというと日本でお金儲けても国に送ったら円安やから、
うん、
これ円高やったら、
はい、
外国人は日本に来て働けば得しますよ、
うん、
そうすると円安の社会やったら20万円儲けても昔の70円台の日本とやったら半分でしょ、
うん、ねえ、
20万遅れる。せやけど送っても国で受けてるのは半分ですよ、
うん、
それはだんだん日本で働く外国人国が弱ったらやっぱり行きます。その辺も僕ね、うん、農業に影響してくると思うんですよ。
農業に限らず一次産業一般それからいろんなところに職種がありますよね。建設関係もあればそれからこれから特に介護、
うん、
まあ、そういったところでだいぶそういう外国人の雇用の人たちが力をプレイ振るってますんで、
はい、
国全体としてやっぱりそういう人たちを必要なところをどうやって確保していくかっていうことは、まあ、うん、考えなければなんですよね。それでその時の要素の一つが円レートってことは確かおっしゃる通りですよ。
うん、それこの円安の問題を早を解決する政策をね、
はい、
打ち出してくれんことには、
うん、
それ一般の人は全然その辺の本当の 根っこの怖さが全然わからないんですね、そういう面では伊藤先生ね、
はい、
今日のお二人の話聞いてもね、伊藤先生が上の方にいてあるけど上にいてある先生でもお二人の話聞いたら勉強になりません。
いやいや勉強になりますよ。
ねえ、ほんまに私
は。いやいや、それだけじゃなくて、やっぱりあの日本の場合あの円安になってるっていうのは、日本に行って働こう稼ごう、その魅力は全然なくなってきてますよね。
そうですね。
だからまあその魅力をなんとかあの円安を切り替えるのも一つだし、もし例えば農業だったらあの日本に来て働いてそこで学ぶところありますよね、でそれ持ち帰って例えばだいぶ前ですけどね、インドネシアの夫婦の方が日本に来て働いてた、それを向こうに行って活用してる、で成功している、はい、まあ、そういった形とかいろいろなあの道があるかと思いますけどね。
なかなかね、やっぱり問題は円安を解決したら、
はい、
外国人はもっと、
はい、
日本に来て働いてくれますよ。
そうです。
もうそれはそういう面では、
はい、
僕はどうしてもね、食いしん坊やからね、農業が気になるんですよ。
食いしん坊だから。水産も含めて。
いや本当に、はい、そらそうでしょ
う。うん、でも食べれないとね、日持ちですからね。
もうそれは僕その経験がね、長官小林先生、我々世代ないですもんね。昔はね割と貧乏やったけど、だんだんだんだん平気で美味しいもん食べれる世代や、それ食べれなくなる恐怖心があるんです。
うん、
本当に。だから今日は本当に伊藤先生も勉強になったぐらい、
はい、
ありがとうございます。
はい、先生方3週にわたりありがとうございました。
また小林先生も長官も近々またご無理言いますけど、まあ長官レギュラーやから、
そうですね、
もういやいや言うとももうこれはもう宿命や思って
もらう、宿命で
もう運命じゃないな、それを通り越して
そうですね、あの宝塚ともセットにしていただいて、
はい、いやそれ小林先生は、はい、ほんまにね来るたんびにね、もうすぐ分かりやすい理論で話してくれるから、
は
い
は
い、もうこれ聞いてる人は小林先生の話、はい、ウェルカムや思います。
そうですね、とても参考になる、勉強になります。そうそう、
はい、勉強になった
なりました。
ほんなら明日先生に月謝振り込んで、
明日でいいんですか、
なんでかって、はい、今日やったら現金やから払わねえんでしょ。
あ、そうなんです、よくご存知で
ほんならこういう笑い話、真面目な話、最後に、
はい、
終わりましょう。
はい、伊藤先生もまたよろしくお願いいたします。はい、今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林義雄と
伊藤昭一でした。